はい、クレイジー経済学、これは第6弾になるのかな、今4月2日23時22分、茨城県は国道6号線を軽トラで走行中でございます。なんか最近軽トラの移動中に10分15分ぐらいで撮るっていうのがなんか、定着してきてしまったんですけども、クレイジー経済学でね、何やろうかなと思ったけど、まあこれ経営学、経営の部分に入ってくることなんですけども、あ、クレイジー経営学にしようかな、ボリューム1にしようかな、どうしようかな、まあまあこれはまあアップするときに考えますね。最近無編集でね、まあウィンカーの音なんか入ってたら申し訳ないんですけども、今日はですね、抵当についてやろうかなと思います。抵当ですね、若い人はあまり、やったことない、新規就農者の方もあまり抵当っていうのはないかもしれないんですけども、まあ30、40家建てた方なんかはね、住宅ローンで家建てた時にまあ大体抵当設定されてると思うんですけども、融資を受ける時にまあ何かを担保としてね、差し入れたりするんですけども、主に土地とかね、建物で登記簿っていうのがこう法務局で取れるんですけども、これからねこう新規の方とか若い農家の方、これから、もしくは農業者以外の方でも誰でも取れるんですけど、法務局でバッジさえ入力すればね。でそうすると権利者誰々ですよ、でこの土地は何年に分泌されたりとか何年に名義が変わりましたよとかってこう登本とかで見れるわけなんですけども、そこにね、もしね興味あれば600円か800円、600円だったかな、資金次第で、もしご自宅がね、住宅ローンだったら、まあ住宅ローン組んだ方はもう抵当権設定のこと分かってるから、まあまあね、もし気になる方いたら自分の家の登記簿取ってみ、登本取ってみてね、あ、そうするとそこには何月何日、なんとか審判会社とかなんとか銀行を、金利何パーセント、チェーン損害で金利何パーセントとか書いてあるんですね。でよくこう V シネマとか南の帝王とかで第一帝都とか第二帝都とか金融ドラマであると思うんですけども、帝都権こう何個も設定できるんですね。第一帝都、第二帝都、第三帝都、まあ、これは優先順位なんですけど、例えば、1億円の土地を抵当設定してもらって、まあ、5000万借りましたと。そしたら銀行さんが、じゃあちょっと5000万大きいんで1億円の土地抵当に入れてもらっていいですかね、抵当設定させてもらっていいですかねってなったら、まあ、そこに登記されるわけですね。で、まあ、1億円の土地ですから、A 銀行から5000万引っ張った後にあと3000万ほど足りないなって時に、ちょっと A 銀行借りづらいから B 銀行さん抵当第二抵当でお願いしますかって言ったら、じゃあ2000万まで3000万じゃあ抵当設定でってなると、そういう時は第一抵当 A 銀行、第二抵当 B 銀行ってなるわけなんですけども、これもし支払いが不能になった場合、例えばその借主がですね、他に債権、借金があってこう土地とか差し押さえられそうになっても、抵当権が登記されてると、抵当権が設定されてると、その抵当権の、第一抵当第二抵当で優先順位が生まれるんで、他の人はその土地に手出せないんですね。まず最初の、第一抵当の A 銀行さん、まずその土地を例えば競売とかにかけて、例えば1億円の土地が8000万円で売れましたと。そしたら、あ、じゃあまず A 銀行さんから、まあ、5000万持ってって、で B 銀行さんがその次に残った3000万持ってってとかになるわけですね。まあ、もしこれがね、競売っていうのは主にして相場より安くなってしまうので、まあ、そこで例えば5000万にしかならなかったって言ったら、まあ、手数料も引いて赤字でしょうけど、 A 銀行さんが全部持ってって B 銀行さんはもらえないとか、そういうことになっていくわけですね。でよく競売とか競売ってどっちが正しいのなんて頭の中に思いつくと思うんですけど、法律用語だと競売なんですね。で一般用語だと競売なんで、どちらも正しいっちゃ正しいんですね。だから法律用語で遺言とか、あれは法律は遺言とかになるわけで、まあでも漢字は一緒ですからね。まあ、そういった違いがある。競売ってなったら、じゃあ裁判所で、あれなんだなっていうね。まあ競売私もね、やって1個土地ね買った経験あるんですけども、まあ、30万円ぐらいのね頼まれて買ったんですけど、だいたいね、裁判所に行って、その最初の最低価格みたいなのが決まってるわけですよ。でそれの1割を保証金として入れて、 まあ、入札するんですね。で複数入札があって一番高い人に売れていくんですけども、のやっぱり相場より安いです。ただ土地とかマンションとか建物とかの場合、前の人が住んでる場合があるんでね、そういう占有物件の場合は、まあ、また大変なことになっちゃうんで ね、まあ、ねなかなか素人は手出しづらいっていうのもあるんですけど、で農地なんかもその農業者じゃないと参加あの条件がついてたりね、ここはあの、まあ、なんて言ったらいいんですかね、あの裁判所に行くともう抵当の、あ抵当じゃない、競売の一覧があるんですけど、そこにも書いてありますから、あこれにはあのその証明書がいりますよみたいな、農家では証明書みたいなものがいりますよみたいなね、で買えるんですけど、まあ、みなし農地とか山林のなんかそういう地目山林みたいなところで転用とかすぐできるようなところはそんな制限なかったりするんですけど、農地とかだったりすると競売、さらにその入札者が少ないといいますか、その買える人が少ないんでね、入札者が少なかったりして買いやすかったりします。でその抵当のうまい使い方っていうか、その例えば土地持ってる方で、そのこれはあの普通の抵当じゃなくて寝抵当っていうんですけど、寝抵当っていうのは何なのかっていうと、例えば事業やってると、例えば1000万必要だった、で1000万抵当に入れました、土地をね、で土地を1000万抵当に入れて、まあ、返しましたと。でまた今度1000万必要になった時にもうあの基本的には借金が返済し終わったら抵当は解消するんですよね。抵当解消するんですけども、あの結構免許税じゃないけどその手数料かかるんですね。まあ司法書士に頼むにしろ、あのまあ法務局に行くにしろ、結局手数料かかるので、いちいち登記簿いちってならね、あの例えばじゃああなたこの土地だったら、例えば1億円の価値がある土地だから、もうそうだ7掛けで7000万まではあの局あの要はクレジットカードみたいな限度額を決めましょうと。じゃあこの土地ずっと抵当に入れといて7000万で、必要な時にその7000万までだったら、例えば1000万必要な時は1000万すぐ貸すし、3000万必要だったらすぐ3000万貸す、トータル7000万まで貸すよみたいな感じでこう金融機関ってやったら、もうずっとそれを根底等で入れとくわけです。そうすると登記簿にはさっきはあの金利何パーセントで何月かあの何日に登記しましたみたいなやつが、ここは極度額5000万円で設定してありますとかになるわけです。なのでそこは寝て等って言われたら、そういう風なんだなと思ってもらえればあの分かりやすい。結局そのいちいちいちいちその抵当権の設定してたらめんどくさいから、もういつもね信用があるから、信用があるって抵当があれば、審査とかもねちょっと早く、まあここにはそのちゃんと抵当権の設定されて土地があるから、もちろんねその金融機関と取引なくなったらもちろん解消すればいいだけであって、でそういったこともできるので、だから旦那氏も昔その農地の違う自分の住んでない地域のね農地のその登記簿謄本、農地の謄本を取った時なんかは、あ結構大きいライセンターやってる方のその担保何枚かねもう寝て等入ってて、その多分そういうライセンターやってる方はそういう金融機関と組んで、まあコンバインの更新だとかライセンターの設備の更新だとかっていう時に、まあ担保何枚かまとめて寝て等に入れといて、まあその都度まあやったりとか、今高校とかとねあまり抵当なんか取らないんですけど、まあ新規就農者の方なんかね固定資産持ってないですからね、そういうのないですけど、だけど例えばその居抜き物件で自分の自己資金が100万しかない、余剰資金が100万しかない時に、1000万の土地のとかね、そのハウス付きのねとかすごい居抜き物件があったけど買えないよっていう時は、まあ高校に行くのもありでしょうけども、普通の金融機関にあそこの土地買うから、で自己資金は100万なんだけど私はこの10年で毎年100万ずつ入れますと、で金利 3% か 4% で設定してもらって、で買った後はすぐ抵当権、抵当を入れますから、その抵当でとかね、その例えばその例えば先の事業計画書とかってあまりね資産的価値はあまりないから、やっぱりその物だったりとかだったりすると、銀行だって例えばね2000万のトラクター買ったって、まあこの人がそのトラクターが例えばその その人がね、その運転資金で2000万使ったらバーってなくなっちゃうけど、機械買うって分かってたら、あ、機械2000万円分の機械買うなら、その人のポートフォリオっていうか、その貸借対照表は2000万円の資産が増えるってことだから、そんなに、バランスシートを汚さないんです。汚さないっていうか、なんていうか、まあその機械でね、お金を増やしていくわけものですから、ね、とかなるから、例えば計画で、例えばこの土地が増えたことによって年間売上が200万円上がりますと、で経費さっ引いて残るのが70万で、今の既存の経営で30万ぶっ足して何とか100万円ずつ返すことができます。で、じゃあ銀行さんから、じゃあ担保さん、保証協会、まあ保証金は保証協会入れること多いけど、保証協会入れるかプロパーでやるか指定直決済でやるかわからないけども、あ、じゃあ返済まで抵当入れますねとかね、そういう風なことになれば、まあ、不動産業なんかやってる人なんかね、買ってまたそれを抵当に入れてまた資金を得てまた次の不動産買うとかっていうのもあるんですけど、まあ、それに近しいものもあるんですけど、だからそういう時のために金融機関ってあるもので、金融機関だって見てるわけですよ。例えば7年返済で1000万組んだとて、まあ、この人がまあ1年2年で飛ぶことはないなと、まあ、最低4年半ぐらい半額返してもらったら、あと例えば貸し倒れしたとしてもですよ、まあ、ちょっと安くなって手続きもかかるけど、抵当に入れてた土地を取ってそれを売ればほとんど丸々補填できるわけですよ。たとえそれがその人が自己破産したとしても、抵当を取ってることによってその土地の処分の優先権は得られるわけだから、だからもし経営にこう例えば居抜きのいい物件があったとか、そういうのあった時にはもう資金がないからとか、金融機関もこんな金額貸してくれねえなと思わずに、まず相談に行ってみるわけです。いや、実は地主さんとも話ができてて、まあ、ここら辺の工事価格いくらぐらいなんで、まあ、まあいくらぐらいの価値はある。で、周りに住宅があったりとか、ここ網掛けされてない、網掛けっていうのはその農村地域じゃないから、いざって時は宅地にも転用できるし、太陽光の話が来たら売ることもできると。だったら、あ、いいですね、いい話があるんですねって言ったら、銀行だって手数料金利取んなきゃなんないですよ。貸すとこ探してるんでね。で、そういったところで、まあ、経営面に幅が出てくる。で、もしね、もうそんなのがあったって将来返せるか不安じゃない、不安だよと思ったら、考え方としてる3分の1、まあ、7ヶ月、まあ、3分の1、半分ぐらいまで返せる自信があれば、まあ、金融機関にも迷惑かけないで土地取られて終わりかなっていう、なんていうのかな。そうなると、ほら、漫然として1000万の土地買ったって、そんなにあれじゃないですか。2、3年返して、あと突っこけちゃったって、あと土地取られて清算してね。ああ、じゃあ借金チャラだでもいいじゃないですか。まあ、競売とかになるとね、まあ、その頃になるとね、まあ、その、新しい資金を借りようと思ったら、そういう金融機関との信頼関係がなくなっちゃうけども。でも、システムとしてあるので、例えば、この抵当っていうのは面白い、抵当っていうか担保っていうのは面白いもので、例えばあなたに何か財産がないと貸せないよって銀行とか金融機関に言われた時に、他の人の土地入れたって構わないんですよね。お願いしてハンコついてもらえればね、まあ、じゃあ誰々君頑張ってるから、じゃあ協力したい、まあ、その人返せなかったらその人との信頼関係もなくなっちゃうけど、連帯保証人じゃないけども、だからそういう風にして土地を、例えばもうただ固定資産税払ってるだけで、もう経営の何か飛躍したい資金がないって時になったら、やっぱりそういうとこに、そういう方法もありますよっていう。農協もあまり今抵当取りたがらないけどね、やっぱりそういうやっぱ魅力的な資産があるような土地っていうかその農地っていうのはね、農地っていうかそういう設備になるのかな、これから居抜き物件とかになると、やっぱりそういうのはそういったこともあるので、だから高校なんかも貸し、無担保無保証人で貸しても1000万円分の設備と土地がその人のものになるなっていう保証があるから貸すわけで、なかなかだから自由に使えるフリーローンみたいなお金は金利が高いんですよね。何に使われるか分かんないし、それが商売に使われるか分かんない、生活費に使われちゃうかもしれないし、だけど用途用途でこう決算までこう決済までね、銀行が分かれ、例えば機械買うんだったら、あ、じゃあ本当にこの人機械買ってんだなとか確認できるものだったら貸しやすいわけですよね。その機械を入れたことによってこれぐらい伸びますよと。ただし土地を買った代金っていうのは、資産が、現金が下になったら、流動資産が固定資産になっただけなので、その経費としてはね、その間の登記とかにかかったお金とかはね、 交通費とかそういうのはできるけど、土地自体っていうのは減価償却とか、あまりそういうのはないので、建物とかはねあるけど、だからいや今年1000万の土地買ったから1000万税金経費で引けるぜイエイっていうわけじゃないので、資本性の取引になるわけですから、やはりそういったところもねちゃんと勉強していかないと、1000万の土地買ったからって1000万の経費になるわけじゃないっていうところも覚えておいておいた方が面白いかもしれません。なのでまあ大きい勝負するときなんかはだいたいそういう抵当設定っていうのが入ってたりします。まあ、あまりむやみやたらに人の土地のね登記等を取ってもしょうがないのであれなんですけど、やはりどうしてここはこういう金融がうまく回ってんのかなって、土地持ちの人がどういうふうに、資金をね、不動産をうまく活用して、資金需要がねバッと出た時にこうどうやって資金を得てるのかっていうのも楽しみに勉強のため取ってみるのも面白いかもしれません。まあ会社のね商業登記とね土地の登記は本当に法務局行けばね、まあすぐ取れますからね、適当なパンチ打ったってね。あとはそうだな、土地の登記取るときは細かいパンチがな大変なんだよな結構な。まあまた建物もね登記とか別とかいろいろあるんだけども、まあそこら辺は、泳いって言ってもそこまでは別に経営に関係ないかな。なので、今日はクレイジー経営学にしようかななんて考えており、あと抵当保証会社とかはいらないかな。まあ保証会社なんかはね保証料を払ったりとかして、その結局銀行屋がかける保険ですよね、払えなかった時にそれを代物弁、まあうちらとしては払えなくなった場合に一回その保証会社が債権者になっちゃったりするんですけどね、銀行が保証会社にもう渡しちゃって保証会社が保証しちゃったらねなるんで、まあ、そこら辺はいいかなといったところで、まだ家に着いてないんですけども、クレイジー、経営学かなボリューム1ということにしましょう。クレイジー経営学ボリューム1でした。それではまた See you next time. Goodbye. そう、補足説明するの忘れてたんですけども、もし抵当権を設定したからといってその土地の上の活動が制限されるってことは基本ないです。不動産収入を得たり家賃収入を得たり、で上で農作物を作成したりとか建物を建てたりとか全然大丈夫なんですけども、その土地を半分売るとか全部売るとかになった時はその販売代売却代金に合わせてその抵当外してもらわなきゃいけないんですね。買う側も抵当ついてると普通は嫌がりますから。なので、例えば1000万の土地が900万で売れて残債が800万だったら、じゃあ900万で売れて、じゃあローンのまだ返済期限があるので、じゃあそこだけから400万入れてくださいとか、500万入れたら抵当権抜きますとか、そういう金融機関との、折り合いもありますので、売るときはそういう制限というか、そういうときだけ金融機関としてね、まあ、相続のときとかもいろいろあるんですけどもあったりするので、気をつけてください。あと、抵当権付きの物件を買うときも、買うときに抵当権外してもらうような契約をしないと、後で大変な思いをしますので、そういったところも気をつけてみてください。まあ、これは一応経営のね、何か補助になったらいいなと思った豆知識でした。あとは専門家とか、金融機関の人に相談してね、うまく使ってみてください。それでは、また、See you next time. Goodbye.
燻製とは、美味しい。燻製とは、楽しい。燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵などベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで
お待ちしております。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康。
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の党は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ。
桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一、天下統一で検索。